柳下
今井のハッシュタグラジオ。はい、明けましておめでとうございます。柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は、
はい、明けましておめでとうございます。高盛高悦のオーライド代表で、2024年の抱負は一級船舶を取るの僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で、まあ、2024年の抱負はそうですね、約束を守る、無駄なこともやるの私今井が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとね、北陸の方が大変ですが、まあ通常通りやっていきたいと思ってます。
はい、
なんかちなみに北陸の話をちょっとだけすると、なんか僕らゼミの OB が結構仲いいんですけど、大学の、で6世代にわたって仲がいいんですね。
ほう。
僕その1期生なんですけど。
ああ、なるほど。
でそのゼミの先生から、まあ、この6世代の中に1人だけ、まあ被災、結構ダイレクトに被災してしまった能登半島出身の子がいて、でまあ実家がもう倒壊しちゃった。そうで、なんかあの何かできないかなみたいな連絡がそのゼミの先生から僕に来て、でまあ僕がまあお金かなと思って、何よりまずは、でだからそのペイペイでバーッと、まあ、あのゼミ生の OB たちに連絡して、60何人いるんですけど、で、お金を集めて送ったんですけど、なんか、まあ、40万ぐらい集まった、で、まあ、その本人もまあめちゃくちゃこう感謝をしてくれて、で僕は僕でこうなんかみんな心配してたけどどうしていいか分かんなかった中で、こう方法を示してもらえてありがたかったみたいなことで、あの、まあ、ゼミの皆さんにもこう褒めてもらえてというか、いやなんか寄付ってすごい、僕なんかこうやんなんていうんですかね、広い寄付はしたことあるんですけど、例えば今回で言うと石川県に寄付とか、そういうのしたことあるんですけど、なんかこう困ってる人に直接なんかお金を届けて、まあ、あるいは物でもいいんですけど届けて、なんか直接お礼言われるって、なんか正直めちゃくちゃ気持ちいいなって、なんかこう明確に世界を良くした感じが、
顔が見えますもんね、文字通り。
そうそうそう、なんか直の寄付って気持ちいいんだなっていう学びを覚えました。
よかったです、
はい、
今もそのゼミナールは開いてるんですか？先生は現役でいらっしゃる。
あ、先生も引退しましたね。まさに去年、一昨年ぐらい。
あ、じゃあ、何期が最後なんですか？
あ、でもその僕らがいた大学から移っていくつかやって引退されたんで。はい。
じゃあ
僕らの大学では6期。
その6期生全員はもう互助会みたいな状態になってるってことですよね。
まあそうですね。
まあ今回はまあえらいこっちゃでしたけど。まあそうですね、1人当たり60人いたら1万出したら60万だし、1000円出しても6万円だから。
そうそうそう、ちょっとご助会の話でまさにすると、その1人、まあ2つ下の後輩で、まあ仮に名前を尾形くん、
尾
形くんってやつがいて、はい、
仮名としては
仮名です、
で
尾形くんからある日久々に連絡があって、その僕が最初にいた会社リクルートの名古屋支社の契約社員に採用してもらえそうなんですけど、どう思いますかみたいな相談が、でその契約社員が正社員になるってとっても大変な会社なんですね、リクルートって。こう相当こう、まあ実力はもちろん運もちょっとないと難しいぐらいの、でしかも名古屋支社の契約社員が正社員になるって、まあ相当、まあ、聞いたことないぐらい、なんで、いやそれはちょっとその難しい、まあちょっとだから東京の契約社員の方がいいんじゃないかみたいな、でまあその理由とともに送ったんですよ、こういう理でこういう場合もこう難しいしみたい、理由とともに僕は24時間後に返信したのね、でそしたらその返信が来て、 ありがとうございます。たださっき反抗してきました。で、その尾形くんは、あの、割と礼儀正しいやつなんですけど、うん、その同期たちに、
うん、
いや、今井ほんま使えんって、あいつ。
え？って言われたの？
そうそう、返信遅いし、モチベーションだけ下げてきよる。
それは被害者だな、岩井くんが。
いやいや、で、あ、いえいえ、まあ、それで、いや、別に、まあ、面白おかしくですけど、
うん、
で、まあ、でも、あの、すごいことに、尾形くんは、正社員にちゃんとなってです。
あ、はいはいはいはい。
そうそう、あの、僕よりよっぽど活躍したといういいオチなんです
けど。あ、結構前の話なんですね。
そうですね、うん、10年以上前、
うんうん、
そうそう。まあ、はい、あの、そうですね、そうやっていろいろ助け合ってやっております
。なるほど、あ、いいつながりですね、はい、それは。
そうですね、
よくあることなんですか、ゼミでそんだけ仲良くて。
いや、非常に珍しいと思います。
あ、そういう、珍しいんですね。
はい、
なるほど。
まして、その、かぶってないところまでつながりがある。つまり、今回も、5つ下の子たち、
うん、
あ、5つ下の被災した人に、僕が動くっていうようなことは、まあ、非常に珍しいと思いますね。
なるほど、なるほど。
だって、大学、在学中は一切知らない。
そうですね、4年、留年次第限りは会わないわけですもんね。
そうです。まあ、本当に仲いい。
ああ。
先生の子。
いいつながり。
はい。
はい、じゃあ、今回もよろしくお願いします。
というわけで、はい、よろしくお願いします。はい、一つ目のハッシュタグは、はい、これはですね、僕が持ち込んだもので、
はい、
見事なお言葉です、うん。はい、これ何かっていうとですね、柳下メインのハッシュタグラジオファンの皆さんには、まあ、
うん、
朗報と言います。
ほう。
あの、ご存知の方もいるかもしれないですけど、
うん、
僕の声が稀に聞ける番組というのが、ポッドキャストにもう一つあります。
はいはいはいはい、
皆さんの最寄りのポッドキャストプラットフォームにもう一つありまして、うんうん、これは TBS ラジオの見事なお仕事という番組。
あ、そうか、ポッドキャストになってるんですね。
そうなんですよ、番組自体もう 3,4 年続いてるんですけど、うん、ちょっと前からポッドキャストにもなってまして、
うんうん、
これは、元ブルータス編集長現、マガジンハウス取締役の西田善太さんという編集者がホストになって、うん、まあ、企業のその広報さんとかじゃなくても、うん、事業自体、ビジネス自体を作ってる人、その中の人に直接話を伺う、
うん、
10分間の番組、
うん、
で、まあ、僕そのアシスタントをずっとやらせてもらってて、うん、まあ、たまに話したりもしてるんですけど、うん、まあ、この番組自体10分と短いんですが、その中にさらに短いコーナーで30秒ぐらいの見事なお言葉っていうコーナーがありまして。で、その、まあ、毎週こう、例えば、職場でちょっと上司にふと言われた、そういう心に残ってる言葉とか、
うん、
あるいはまあ映画の中の仕事に生きること、
なるほどなるほど、
小説、漫画の中、何でもいいんですけど、うん、まあそういうこう、仕事に生きる名言を紹介するコーナーがあってですね。
うん、
で、これを、あの、毎週ネタ出ししてるんですけど、
うん、
割と大変なんで手伝ってほしいという話。
うんうんうん、で、案を出したわけですね。
あ、いや、あの、僕が毎週割と大変なんで、
柳
下さんや、
なるほど。
そうそうそう。
手伝ってほしいと。
そうなんですよ。
この公開の場で。
そうそう、
僕が今まで聞いた仕事の上での見事なお言葉を言っていけばいいってことですね。
そうです、そうです。あ、で、例えば、まあ、例で言うと過去どんなんがあるか。
うん。はいはいはい。
まあ、すべてリスト化してあるんですけど、ね、うん、ですね。例えば、これはですね、西田さんが、インフォバーンという会社の今田社長にかつて、教わった言葉だらしいんですけど、うんうん、嫌いな人を作りすぎると情報が入ってこなくなるよ。とか。あとですね、これは僕が、僕、柳瀬さんの先輩の今野さんに言われた言葉なんですけど、
うん、
まあ、会議に遅れるのはいいが遊びに遅刻するんじゃない。
お
ー。とか。 あとですね。あと松村邦弘さん。
はいはいはい。
の、うん、これはもう素晴らしい言葉です。これはまあ普通にテレビでよくおっしゃってる言葉なんですけど、うん、挨拶にスランプなし。
挨拶にスランプなし、なるほど。
はい。もう素晴らしい言
葉。確かに。
とか、あとはですね、まあ他には、例えば、藤田はじめさんっていう昭和の文学研究者がいるんですけど、もしくは読書の楽しみって本書いてて、その中でおっしゃってる、3度4度と読み返すことができる本を1冊でも多く持っている人こそ真の読書家である。という、なんかこう、つい数を追いたくなっちゃうけど、
はいはいはい、
こうじゃないよね。あ、まあ、そういうのを、いろいろやってるんですけど。
はい。
皆さんなんかこうパッと思いつくの、
パッと思いつくのだとこれこの場で言ったら採用されないんじゃないかなって気もするけど、なんか好きなのは、
はいはい、
漫画道、藤子 A 先生が書かれてる漫画道の中で、はいはいはい、あれ寺田博さんが言ったのかな、命を落とすな締め切り落とせっていう格言を、
お
ー、まあ、仲間がまあ過労でちょっと倒れてとか亡くなってしまって、
はいはい、
でそこからこう、まあ、締め切りももちろん大事だけれども、
うん、
本当に過労で無理するぐらいだったら命を落とすな締め切りを落とせっていうのが、うんうんうん、まあ、漫画道、時はそうの壁に貼られたコマが確かあったと思うんですけど、
うんうんうん、
これは本当にいい言葉だなと、
うん、
仕事と人生比べてやっぱ人生の方が大事であるべきなので、うんうん、本来はからまあついついそうも言ってられなくなるけど、これはなんか印象残ってますね。
いいですね。
あと締め切り
だし、その、
うん、
その時代にそう言われたっていうのはなんか、
うん、
多分こうかなり時代と逆行する、
そうですね、猛烈の時代ですからね、言ったら、
はいはい、
うん、まあその前かな、まあまあまあ、あとなんだろうな、これは大日本印刷の人が言ってたけど、
ほうほう、
締め切りはゴムみたいに伸びてゴムみたいに切れるよって言ってたな。ゴムみたいには伸びるんですよ。ちょっと伸びるんですよ。
はいはい、
ビヨーンって。
ああ、なるほど。
でもある時プツンって音を立てて、小さな音を立てて、締め切りが切れる瞬間があって。
ああ、切れる。
うん。プツンって切れるよっていうのを言ってたな。
切れるってのはもうだからダメになる。
ダメになるってことですね。
はいはいはい、
ある程度は伸びるけど、はい、ゴムみたいに伸びてゴムみたいに切れるよと締め切りの言ってたな。大日本の誰だったかな、なんか印刷現場で板橋だったかな、どこだったかでなんか立ち会いしてた時になんかボソッと言ってたのが良かったですね。
へー、いいっす。
なんか欲しい、使えそうなエピソード、なんていうか、こういうのが欲しいください。なんか多分使えないのばかり、
まあ、そう、ああ、いえいえ、ちょっとまあ、そういう意味で僭越ながらディレクションをさせていただくと、
うん、
こう、出版業界以外も共感できるものがいい。
共感できるか分かんないですけど、この前、
はいはい、
広島に、
20
代で農家をやってる、加藤くんっていう、
ほうほう、
面白いやつがいて、
はい、
彼が、まあ、夏野菜を育てたりとか、あとレモングラスを育ててハーブティーを作ったりとかしてるんですよ。で、ハーブティーを、なんだろうな、干して乾燥させてそれをま、加工するとハーブティーになるんですけど、レモングラスを。なんか、今年の収穫のやつが全部カビが生えちゃって、全滅したんですよ。だから今季売り上げなし。っていう過酷な状況になった時に、広島因の島のですね、近所の先輩のおじいちゃん農家さんが、なんと言ってたかな、これか。農業の大先輩がフィルターギリギリまで吸ったタバコを加えて、農業は博打じゃけえのと言ってました。染みましたって言ってたな。
ああ、いいですね。まあそうですよね。
うん。だって一年かけて成果がどうなるか、っていうのを毎年やってるわけですよね。
そう、そのお天道様相手の博打です。
そうそうそう、相手は天気だから。なんかやっぱ おじいちゃんが言ってるのもだし、フィルターギリギリまでっていうのがなんかリアルを感じてましたね。
あ、僕それで言うと一個思い出したんですけど、うん、その年末にこう、パートナーの男性がすごい売れっ子の、うん、女性、
うん、
ちょっと喋った時に、うん、その子人はすごいその、なんていうんですかね、売れ、男性側が売れっ子、うん、で、女性の方が、こう、まあ、結構稼いでて、
うん、
で、家計を支えてるのはこっちなんですね、女性の方。
そうですね。
そうそうそう。で、だからよく、その、なんか、その、まあ、パートナーが調子乗りそうになると、
うん、
あの、まあ、すごい切符のいい江戸っ子なんですけど、うん、その、売れてるのはお前だけど、稼いでるのは私だからな、って。言い聞かしてる
し。ピシャってきますね。
そう、でもすごい。でもそれって確かに違うよな。
確かに。
売れるのと稼ぐのって。
あれ、その、男性の方は、はい、舞台や家業なんですか？何かステージに上がって何かやるタイプの売れっ子なんですか？
あー、というより、まあ、呼ばれてやる仕事ですけど、はい、まあ僕らに近いかもしれない。その編集者みたいな。
はいはいはいはい。
はいはい。まだその人は作品がもてはやされて、まあ確かに素晴らしいんですけど。そうです。
まあ、年齢とかもありますしね。今、20、30、40、50で、どの段階で売れっ子なのか。うん、なるほどね。出版業界以外での名言？仕事に関する？今井くんの周り名言言う人多いけど、今井くん名言ってあんまり多分刺さってないですよね。だって、今野さんとの飲み会とか遅れてくるじゃないですか。
いやいや、だからその、すごい、謝ってた。
謝ってたでしょって。ああ、最近なんかあるかな。なんか近いとこがいいな。今井くんが言った名言がいいな。なんかあるかな。今井くん名言はあんま言わないな。
本当ですか？
いや、聞くことが多くないですか？
まあまあ、そうですね。
あ、そうか、わかった。名言が今わかった。
なんですか？
コピーライティングの才能だ。
はいはい。
要するになんかこう、長文じゃ名言ならないですもんね。
そうですね。
な、切り取らなきゃいけないんだ。僕とか今井くんって、割と話が長いというか、なんか一言で言わなくないですか？
そうですね。僕とか柳さんは多分そういう意味では SNS やっぱ向いてなくて。
うん、うん。
友達のなんかデザイナーとも昔よく話してたんですけど、すべて仮説だし自分の例でしかないと思っているから、
うん
うん、これ編集者はこれからも大丈夫、
うん、
なぜなら AI には大体できない機微があるからみたいなことを、
うん
うん、すげえ浅いけど
今のがあんまり名言っぽくなかったけど、でも、まあ、言
わせるのは、いや、そうなんです、うん、そうそうっていうことを
言い切るってことですね。
思っててもやっぱりっていう気がしますけどね、まあわかんないけどねみたいなことしか言わないし書けないから
うん、うん、
やっぱその言い切らないとやっぱり、
うん、
指示は強い指示は得られない。
それでいいじゃないですか。
僕はでもうん、僕はでもやっぱ言い切ることの方がリスク高いんじゃないって気もしますが、まあ、ずっと言い切る人はずっと言い切るんだ。
あれでしょ、記録よりも記憶みたいな、そういう、こう、なんちゅうかな、コピーにするっていうのが多分、だから、わかった。提出するのは、言い切らないと名言にならないよ。で、なんか、誰か適当に出ちゃう。ただ、今行くのもいいし。
確かに。
仕事と一緒で、言い切らないと名言にならないよ、みたいなことを、こう、それを提出して採用すれば、されればラッキーぐらいでいいんじゃないですか。
そうですね。
違った？
いやいや。確かにその、まあ、その姿勢の人の言葉なので、
うん、
いや正直やっぱ自分のって推薦しにくいんですよね、この立場上。
なんか誰かにこのちょっとこの文章読んでって言ってさで、そのまま松田君が言った言葉として採用すればいいじゃないですか。
確かに、
うん、
まあ、という感じでですね、毎週割と頑張って選んだ言葉が、うん、各回の冒頭で披露されてますんで、まあ、僕が持ってきたやつと、あと、 もちろん西田さんが持ってきてくれることもあるんで、うん、それぞれなんですが、ぜひ、聞いていただけると、冒頭だけでも。
はいはいはい。
まあ、番組も面白いんで、ぜひ全部聞いてほしいです。
あと、ここの、はい、ここにお便りくれれば採用されるかもしれないってことですよね。
あ、そうなんですよ。うん、だからここ、地下組織として機能させたい。
アイデアファームとして。
そう。
なんてことだ。
なんで、本当に、お待ちしてます。
はいはいはい。切実。
はい。というわけで。はい。じゃあ、一つ目のハッシュタグは、見事なお言葉でした。
はい。ちょっと待って、これ、ハッシュタグ変えないと、TBS さんに見つかるんじゃないの？
あ、それ大丈夫です。番組ハッシュタグは見事なお仕事なんで。
はいはいはい、はい。なるほどね。じゃあ、このままいけるか、はい。
ちゃんと回避してます。
せこ。
別に、いや、私別に見つかっても問題ない
です。あ、そうなんですね。なるほど。はい、まあ、宣伝みたいなもんですもんね。
はい、そうです、そうです。
はい。じゃあ、次行きますか。
二つ目はですね、はい、これ柳下さんが持ち込んでくれたもので、うん、ハッシュタグ健康診断。
はい、健康診断ね。
はい。
我々健康診断嫌い組ですよね。
ああ、そうですね。
ですよね。ただなんでこの話をしたかというと、
はい。
今井くんが今体調が悪いから。
ああ、そうですね。ちょっとここ二日ぐらいの話ですけど。
うん。はい。何でしたっけ？なんか、胃炎？ウイルス性胃炎？
胃腸炎。
胃腸炎？
はい。
これって何ですか？ウイルス性、ノロウイルスみたいな。
ノロウイルス。
ん？
そうです。ノロウイルスのことです、基本的に。
そうなんですね。なるほど。
はい。だから、牡蠣食べてなる人もいる。
あー。
けどまあ、今めちゃくちゃ流行ってる。
みたいですね。日本中で。インフルエンザと。うん。
被災地で本当問題になって
る。大変だ、そりゃ。うん。うわあ、それは大変ですね。なんか結局これってトイレの問題も関わってくるから。
あ、そうそう、そうなんです。
インフラが整ってないところで流行すると本当に大変ですね。それは。
そう、もう多分、止めようがない。うん。
あ、そうなんですね。いや、なんか、もうちょっとこれそれこそネットミームレベルだからエビデンスはわかんないんですけど、はい、コロナ期間中に、やっぱりマスクとかをつけて、そのおかげでインフルエンザは減ったんだけれども、うん、まあ、これは数字は出てますけどね。
うん、
なんかその、社会としての集団免疫、要するに、
はいはいはい、
免疫を持ってる人の数が絶対数が減ったから、今インフルエンザとか、うん、まあウイルス性のそういう胃腸炎みたいなものが流行りやすい土壌ができてるみたいなのは、なんかネットで流れてきて、まあ僕お医者さんじゃないからわかんないけど、まあでも、なるほどそういう理屈つながりそうだなとは単純に思ったんですよね。
つまり、集団免疫ってそこ毎年できてるってことなんです
ね。毎年できてるし、もっと言うと、要するに、ちょっとここからごめんなさい、怪しいですよ。
はいはいはい、
去年のインフルエンザに、インフルエンザのワクチン打ったりとか、うん、かかった人がいたら、うんうん、その免疫は体にありますよね。で、うんうん、別に100人の村の中で、100人別に全員は、免疫を持ってる必要はなくて、ただ、当然だけど、0人と50人と80人だったら、80人免疫持ってたら広がりにくいですよね。
はいはいはい。
うん。で、なんかバトンを渡していくときにその止まりやすいっていうのの、うん、その基本免疫数みたいなものを、まあ集団免疫とか言ったりするらしいんですけど、
うんうん。
それがやっぱりちょっと減ってるんじゃないかっていう。まあでも事実そのこと置いといて、確かに流行ってるインフルエンザって思いますし、うん、ノロウイルス流行ってると思うから。ああ、大変だなって。なる中で、今井くんが飲み会で、なんか、急に具合が悪くなって、タクシーで強制送還になった後。
はい。
病院行ってんのかなみたいな話になってです
ね。はいはいはい。
で、僕も健康診断めんどくさいからあんま行かないんですけど、今井くんも多分めんどくさがりですよね。
そうですね。めんどくさいっていうか、僕はやっぱその、怖いんですよ。
怖い？
わかる方が嫌なの。体が悪い。対処しないといけなくなる。
わからなければ対処しなくていい。
そう。まあでももう、そうも言ってられない年齢と、まあ立場だとは思ってるので、
はいはい、
全然行くんですけど、今は。
なんか前、あれ一緒に行ったんだっけ？なんか人間ドックみたいな。
ああ、一回行きました、一緒に。
ね。
はい、
あれまたやりますか？
あ、でもまあ、言ってんすけど、僕は。だから、柳さんに言ってもらうためになら全然行きますよ。
あ、 あ、行ってるんですか、ちゃんと。
もうだ、全然僕、柳瀬さんとステージが違います。
え、マジで？でもなんか、噂によるとさ、はい、なんだ、それこそ、松田くんから聞いた話ですけど、なんか、同じ日に健康診断、は
い。松田ってすいません、今日何度も出てきてますけど、弊社の副社長のことです。
はいはいはい。松田くん、そうか、知らない人いるのか。はい、まあまあまあ、いや、一緒の日だったと、今井くんと松田くんが。健康診断がある日、ある時。で、
はいはいはいはい、はい。
その時に、なんか松田くんが、こう、一通り健康診断終わった後に、それぐらいの時間にこう、はいはいはい、今井くんがポーっと来て、なんか寝起きの顔して多分来て、で、
はいはいはい、
遅れて、まあなんとかなるでしょって言って、もうなんか顕微鏡、何にも思ってこなかったって言ってましたよ。
はいはいはいはい。
そのレベルでステージが上がってるって言われると、ちょっと触りがあるというか。
ああ、すいません。まあでも、これは、なんだろう。あ、それ、あれでしょ、だから普通に遅刻してきたって話ですよね。
遅刻と、なんかその、健康診断のためのコンディション、つまり、前の日物食べちゃいけないよとか、はいはいはい、なんか水しか飲んじゃいけないよとかあるじゃないですか、はいはい、そういう期間。それもどうせ何もやってなかったってことでしょ？
あ、いや、それはちょっとあんまりポッドキャストでする話じゃないですけど、その、検便を持ってきてなかったっていう話。
はいはいはい。
別にご飯抜いたりはもちろんしてきてます。
あ、してたんですね。あ、じゃあそれはごめんなさい。はい、今行くのことだからどうせ。
腰折って申し訳ないですけど。そうそう。で、別の日にちゃんと受けてます。だから僕は健康診断受けてない年っていうのはないし、あと2年に1回は人間ドッグを受けてるので、うん、はい。全然、柳瀬さんとはステージが違います。
そっか。なんか今行くのその最初から決めつけて人をバカにする癖なのかと思ったら、そうじゃなくてってことですね。
違いますよ。ああ、そうです。だから本当に行ってくださいよ。
わかりました。まあ、今年は行きますよ。
はい。
なんか、いつもはね、1月23日ぐらいが、うちのその、僕の会社のまあ創業日なので、
はいはい。
そのあたりで、会社のみんなも行くっていうふうにはしてるんですけど、1月に。まあ、今年は行こうかなと思います。はいはい、まあ、そんなわけで、健康診断。今井くん行ってなかったと思ったんで、行ってほしいという意味を込めて。
ああ、ありがとうございます。健康診断、そうですね。なんか、まあ、フリーの人行ってほしいですけどね、なんとかね。
ああ、確かに。
その、リマインドしてくれる人がいないから、フリーだと。
うん、確かに確かに。なんかできそうだな。ああ、それこそイベント作ればいいんじゃないですか。フリーの人の健康診断イベント。
ああ、確かに。まあ、ムーブメントは作れるかもしれない。でも、イベントはわかんないですけど、難しいかもしれないですね。なんか免許いりそうですよね、何か。
ああ、もちろん健康診断にはお医者さんの、やってもらうしかないんですけど。
あ、それもそうですけど、なんかその、あ、それ無料でってことですか？
いやいやいやいやいや、健康診断への動線を作るっていう、
はいはい。
ことが目的じゃないですか。
うん。
から、もちろん、普通の健康診断のお金を取っていいじゃないですか。
そっか、それっていいのかな？ダメかな？免許制じゃないのか。
何か、ああ、そっか。
だからダメ。
いや、もちろんもちろんね、法律には反しちゃいけないけど、
はい、はい。
なんか、
やっぱその、
ライター交流会的なものの副次効果があれば、はいはいはい、じゃあ行くかなっていう人が出るかもなっていうぐらいの気軽な感じで言いました、今。
なんかいろんなものに免許がいるんだなっていうのは、割と会社やってると分かるとこではあります。なん
か例えばどんなんですか？
でも一番やっぱり旅行ですかね。宿泊を伴うイベントの企画が僕らはできない。
ああ、なるほど。
ですよね。それはもう免許が明確にある。
うん、まあ、飲食業とかもそうですよね。
あ、そうそうそ
う。うん。
あと割とその、もう完全に利権化ある種してるのは、タバコ、
ほうほう、
お酒、
ほうほう、
あ、売れないってこと。
はいはいはいはいはい。
あと、ラブホテル。
ほう、どういうことですか？
ラブホテルも確かね、もうその作れないの、新しく。
あ、なんかそれ聞いたことあるな。
そう、土地に対して認可が多分与えられている。
はいはいはいはい、はい。
だから、建て替えることはできるけど、多分作れなくて、だからもうあれもめっちゃ利権なんですよ。利権っていうか、既得権。
なるほど。まあ、なんかいろいろあるんだろうな、景観条例とかそういうものもいろいろ。
うん。
なるほど。取ればいいんじゃないですか、旅行業みたいなものを。
まあ、旅行業はね、なんか、本当に必要だったら取ろうとは思って
る。はいはいはい。なんか、古物商とか、なんか、
あ、そうそう、古物商もそう。
イベントに関連
する。古物商割と取れるね。
食品衛生管理士とかも、別に取ろうと思えば取れますもん
ね。あ、それはね、確か取ってたから、うん、誰か。僕が誰かとか言ってたけど。
まあまあ、イベントの時に必要であればいいですけど、
そうそうそう、
普段は使わないから。ちょっとこういう言い方すると大変失礼なんだけど、
はい、
お得な資格、お得でもないんだけど、
はいはいはい、
なんか自動車、普通車免許を取ると原付乗れるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
みたいな感じで調理師免許を取ると食品衛生管理士が、まあ、含まれてるんですよね。
はいはいはい、はい、
でちょっとね、これなんか調べたんですけど、弁護士さんは、税理士業務を行えるんですよね、申請すれば。
弁護士さん、へ
え。まあだから、ついてくるなんていうと、税理士さんの弁護士さんの失礼だけど、要するに弁護士という資格を取ると、うん、税理士業務もできるっていう。
へえ、内包してる。
内包してる。まあ確かに法律のことを分かってればできることではあるので、内包して、内包、うん、まあ内包してる。まあ実際はちょっとね、そんな、税理士は税理士で専門業ですけど、
はいはい、
なんかそういう一つ取ると、まあ、これもできる系の免許にはとても魅力を感じるな。
ああ、僕それで言うとちょっと最近なんかちょっとだけショックなニュースが、
ほう、
原付で、
うん、
125cc まで乗れるようになる。
あ、へえ、知らなかった。いつから？
そう、今50なんですけど、
うん、
いつか今調べます。
あれ、高速に乗れるのは？
それね、126からなんで、高速には乗れないですけど、でも、うんうんうん、2人乗りのやつには乗れる。
あ、それはすごいニュースだ。あぶね。あぶねというか、もちろん法律なので、そこに文句つけるつもりなんですけど、はい、例えば、過去普通車免許で10トントラックまで運転できたじゃないですか。今は8トンだったかな？
あ、そうなんだ。へえ。うん、
で、なんか、無理なんですよ。その10トントラックって。ちょっと。
そうですよね。
でかいから。
はいはい。
なんかそんな危なさを感じるのに、二人乗りも二人乗りでも一つの、まあ教習所が変わるのかな。でも今持ってる人も乗れるようになるってことですよね。
そうです。2025年だそう。
まあ単純に嬉しいっちゃ嬉しいけど。
でもね、最高速度は60の、あ、違う、30キロのまま
なの。あ、なるほど、なるほど。
あー、なるほどね。最高速度を原付レベルまでセーブした 125cc なら、原付免許に乗っていいと。まあ、だから坂とかでより、こう、加速しやすい。
はいはいはいはいはい。
っていうことなんですね。ややこしい。な
るほど。でも、2人乗りはできる。
ああ、分かった。そこ、ちょっと、僕、そうかなと思ってましたけど、そこもそんなに、まだ明言されてない。
あ、じゃあ、これからなんですね。
そう
です。何が残念なんですか？
なあ、いや、ずるいなと。
なんで？なんでよ。
僕、中型は持ってるので。
はいはい。あれ、中型って400まで乗れますよね。
400まで。
いいじゃないですか、じゃあ。違う免許じゃないですか。
これまで中型の免許は51から400まで。
うん。
51cc から 400cc まで、うん。これが、中型に特権があるのは126から400。
うん。
が中型が狭まったっていう。
でも、そこ大きく違いますよ。高速に乗れるか乗れないかってだいぶ違いますよ。車種として。
そうそう。まあなんで、小さい断念なり。
なるほどね。バイクは乗らないんですか？
バイクね、いや、欲しいですけどね、変わらず。
バイクいいですよね。一番健康診断から遠い乗り物ではあるけど。
確かに。
なるほど。まあ、そんなわけで、健康大事。
まあ、もう全然治ってきた。はい。というわけで、二つ目のハッシュタグは、ハッシュタグ健康診断でした。はい、3つ目です。3つ目のハッシュタグは、トレンドハッシュタグと言いまして、事前に選んでくれたものの中から喋っていく。
はい、ね、今週はどんなんなんだろうな、
ね、1つ目、
はい、
4つまず読みます、
はい、
1つ目ハッシュタグお前ら25年前何してたよ、
はい、
2つ目
15年前
ハッシュタグトトロ食べ放題、あ、ごめんなさい、はい、お前ら15年前何してたよ、
うんうんうん、
で2つ目ハッシュタグトトロ食べ放題、
うん、
3つ目ハッシュタグ金が死んで、
うんうん、
4つ目ハッシュタグおでんとご飯です。
どれも知らない、
一つずついきます、ね、
まあ、金が死んでは分かるけど、うん、
1つ目ハッシュタグお前ら15年前何してたよは、15年前何をしていたかを問うハッシュタグが話題を集めています、
うん、
15年前といえば2009年で、
うん、
X 上ではニコニコ動画の話題で盛り上がる人が多く見受けられました。各いう AD の僕も親のパソコンを使い日夜ニコニコ動画ニコニコ生放送付けの毎日でした。お二人は15年前何をしてらっしゃいましたか？15年前と比べて変わったな、成長したなみたいな部分も合わせて教えてほしいです。
会社が立ち上がって3年なので、
はい、
なんかめちゃくちゃ働いてました。
ああ、
もう本当にゲラをずっと読んでたみたいな感じですね。
僕は2009年のお正月というと社会人1年目が終わる頃で、
うん、
あの急にこれ内示の時期なんですよ、
うんうん、
移動する場合、
うんうんうん、
で移動ってその全国どこにでも行く可能性があったんです
よ、ね、
まあ主要都市ですけど、
うんうん、
なんか急に死ぬほど東京にいたくなって、
うん、
なんか毎晩怯えて寝てました。
へー、そんな可愛い頃もあったんですね。
そうそう、なんか別にどこでもいいと思ってたんですけど、
うん、
どこでもいいと思ってたし、今思うと全然その住んだことある街が増えるって全然豊かなことで、
うん、
なんか 2,3 年どっか行っててもよかったなと思うんですけど、
うん、
当時はもうなんか俺まだ何も東京を楽しんでないと思って、
うん、
なんか、まあ、1年目なんでこうもう月金でバテバテで働いて、
うん、
土曜日寝て、
うん、
月曜、あ、日曜日もまあ映画1本見れたらいい方かなみたいな暮らしだったんで、
うんうんうん、ほぼ選択しかしてねえみたいな。
そうそうそう、
うんう
ん、でもこの内示を受けるかもってなってからすっごいそのちゃんといろんなものに行くようになる。
それはどれぐらいの期間なんですか？ 1 ヶ月ぐらいそういう期間があったんですか？
内示ですか、うん、2週間ぐらいじゃない？
あ、そんなもんなんだ。なるほど。
うん。でも、でも同期同士で、当時はメールですけど、どんどん福岡だわ。
へ
え。で、40人中15人ぐらいは地方に。
へえ。それはどういう人事的動きなんですか？あの、つまり、15人地方に行くのはどういう意図で、優秀だから行くのか足りないから行くのか。
いやー、基本は足りないだと思いますけど
ね。なるほどね。
まだそんなにこう明確に、うん、あととにかく僕らの世代はその採用した途端にリーマンショック起きたんで。
あー、なるほど。
採用というか入社させた途端に、
はいはいはい、
明らかに東京で人が余ってた。
なるほど。
だからもうっていうのがあり、
そうか、それが15年前か、
はい、でもと比べて成長した変わった、まあたくさんありますけどね。
35か、成長したのかな、成長できてない気もするな、なんかただ変わった気がするな、あんま延長線上にいない気がします。なんか、
はい、次いきましょう。
これ初めて聞いた、トトロ食べ放題、
はいはい、うん。激安ステーキ店を見つけたある人が X にそのお店のことを紹介するポストを投稿したところ、
うん、
紹介部分のトロロ食べ放題の部分がすべてトトロ食べ放題になっており、トトロご飯にしたりそぼろご飯にしたりトトロご飯に野沢菜を添えたりといった文言があるとても怖い文章になってしまい注目を集めました。この出来事は言い間違いがおそらくいい方向に作用した例ですが、お二人は今までにものすごい言い間違いをしてしまったことはありますか？なんか柳下さんを褒めようと思って、
うん、
さといって言ったことある
。ああ、なるほどなるほど。微妙に確かにニュアンスは違いますね。
で、
まあ合ってるちゃってるのか。
いや、そう。で、僕はそのちょっとした悪意も込めてそう言ったんです。
なんだ、褒めてないじゃん。
でもまあまあ、でも、里井ってまあ難しいラインじゃないですか、なんか。
その、まあちょっとネガティブな要素が入りますね、ニュアンスとしては。
うん、けどまあ仲のいい仲だったら、なんかその目ざといなお前はみたいなって、
うん、
こう、まあでも先輩に使うのは適切かあるんですけど、まあでもそれをそのまあちょっと僕と柳澤さんともう一人先輩、
うん、
柳澤さんより上の人の LINE かなんかで僕が言ったら、
うん、
めっちゃ怒られたっていうこと
があって。めっちゃ怒られたんですね。
そうそう。
なんか最近今井くん、そのニュアンスなのかわかんないけど、はい、僕あの、手先が器用なんですよ。
はいはいはい。
でも僕多分手先が器用ってあんま思われてなくて。
そうか、なんか大きいからでしょうね、手が。
大きいと手先が器用じゃないって感じなんですね、きっとね。そういうことか。うん、いや、本当に、ちっちゃな工作、なんか、つかみ本作るみたいなこととか、うん、もう結構得意なんですよ、僕。
はいはい。
ぴっちり蛇腹折りにするとか結構得意で。
うん。
でなんか、今井くんこの前、なんか、今井くんの作業手伝ってたら、柳瀬さんって武器、なんて言ってたっけな、意外に器用な、なんて言ってたかな、なんか、ネガティブなこと言われたな。
はいはい。
見かけによらず器用なんですね、みたいな感じだった気がする。なんか、これをちょっとちゃんと活かそうと思いました。
ああ、でもなんか、確かに、僕すごい、なんか2チャンネルってすごいなって思った瞬間が明確にあって、うん、自分なんか、うん、この、あ、てか、面白い人がいるんだなって、
うん、
書いてる人たちに。
うんうん、
それが、
実際ありますよね。うん、
その、亀田三兄弟っていうボクシングの、
はいはいはい。
その有名な三兄弟が、
うんうん、
まあ、どうやら八百長をやったんじゃないかみたいな、
ほうほうほう、
一回大炎上したじゃない、
うんうんうん、
そのまあこれで判定勝ちはねえだろみたいな、
ああ、はいはい、ありましたね、
そうそうそう、そうですね、で疑惑の判定みたいな大炎上してるときに、
うん、
まあ2チャンネルはそのスレッドだらけになるわけ、
うん、
でも亀田三兄弟すごい好きだったんで、
うん、
すごいそれ見てて、
うん、
でそうしてるうちにこう、あ、その時ネットをすごい見てて、2チャンネルにたどり着いて、
ほう、
で、その、まあ、いろんな、こう、過去の情報とか上げつらって出されるじゃないですか、そういう時って。うん、その一つに、その、お父さんの著書が出てきて、
はいはいはい、
亀田史郎さん。
うん、
で、その、いかに彼らが、その、彼らっていうか、まあ、主にお父さんが、その、勝つためなら手段を選ばないか、
うんうんうん、
っていうことを示すために、その、引用されてたのが著書の中から、
はいはい。
全部その亀田史郎口調で書かれてるすごいいい面白い本なんだけど、
うん、
その勝つのにこだわるのは昔からやみたいな話が小学校の頃からミニ四駆でも絶対負けさせへんたって言って俺がほんまは禁止のモーターの塗装を変えて改造してそれ乗せてかざしてたわみたいな記述があって
それがいきなりスレッドに現れるんですね。
そうそう、でそれに対してリプライでも即座に、
うん、
誰か知らないですけど、
うん、
意外と器用だなって返してね、確かにと思ってすごい面白かった記憶があって、確かにそう、亀田史郎さんも多分そのがたいが良くて、
うん、
多分ガタイがいいと器用じゃないっていう多分なんかあるんですよね。
なるほど。
うん。あとそのぽっちゃりした人は運動神経が悪いとか。
はいはいはいはい、はい。
もう多分こうバイアスですよね。
なるほどね、
うん。
ちょっとそれをちゃんと使っていこうと思いました。
うん。
意外に器用だねって言われるようになろうと思いました。
そうです。でもなんか絶対関係ないですもんね。よく考えたらね、その指が長い人が器用かっていうと。
確かに。
細長い人が器用かっていうと別にね。
確かに器用そうな感じはしますね。
そうそうそう、
指が長いと迷信だ。はい、そんなわけで、は
い、じゃあ行きましょう。
トトロ食べ放題、
はい、
金が新年ね、
金が新年ですね、年が明けて2024年を迎えたことで新年を祝う金が新年というハッシュタグがトレンドに入っていました。
うん、
慎んで新年の訪れをお祝いするという意味らしいです。お二人は今年の正月をどのように過ごされましたか。う
ん、あ、普通のコメントだった。
これ台本ちょっと僕だいぶ舐められてますね、うちのインターン。
ここは珍しく気を抜いた感じがありますね。
いや、違う違う、それもあるんですけど、
うん、
慎んでっていうのにルビ振ってあるんですよ。
いや、まあいいじゃないですか。いや、 ラジオの台本の基本じゃないですか。
そう、まあ親切。
金河新年は読めると思ってくれたってことですよ。いや、だからこれもあれですよ、その、武器用そうみたいなもんで。
ああ、そうですね。
うん。読めなさそうって思われてることのメリットがあるかもしれないですよ。お、今井さん意外に漢字読めるんですね、みたいなこと言われるかもし
れない。小学はずっとでも、まあ、なんか、ドキュメンタリーとか見てましたね。
まあ、僕は久しぶりに、本当に本しか読まなかったな。特に。大見、31、1、2は、ひたすら漫画とか小説とかばかり読んでいたな。古本買って読んでましたね。新刊も買ったな。
あ、僕、一つドキュメンタリー見た中で良かったのは、なんか NHK の BS 世界のドキュメンタリーっていう、NHK が買い付けたその海外のドキュメンタリーを日本語訳して流してくれるシリーズがあって、これはあの、多分買い付けの期限があるので、オンデマンドに載らないんで、録画はしてるんですけど、
はいはいはい。
その中で、その、結構前のやつで、執事の学校ってのがあって、あの、お金持ちのお家にいる
人。あ、執事、はいはいはい。
ヨーロッパの執事の学校に密着したドキュメンタリーで、
はいはいはい。
まあ、すごい、やっぱ今、その、特に新しい富裕層ってのが増えてる。
うん、
特にアジアとかで、ね、
うん、
で、
うん、
羊をやっぱ雇うというのは一つステータスに改めてなって、うん、結構まあ慣れさえすれば儲かる感じが結構ある、
うんうん、なんかあの1500万以上年収があるんですよね、
う
ん、確か
羊。ああ、そうそう、よくご存知、うん、まさにそう、それぐらい保証されるというか、
うん、
もうしかも いい人っていうか、まあ、あの出会いによっても青天井の仕事、
うんうん
うん、でだからその中でやっぱその皆さん生まれながらのお金持ちではない人が結構いらっしゃるから、うん、その上流階級みたいなところでのマナーに関しては何なら執事の方が詳しいことが多い。
はいはいはいはい。
で、そのすげえなと思ったのは、じゃあ実際にご主人が恥をかきそうになったらどうするか、
うん、
まあ、例えば典型的なところでそのフィンガーボールで手を洗うみたいなことが起きかねないわけ、
うんうんうん、
これ皆さんどうすると、皆さんならどうしよう。
え、
そこでも
こうですよ、ね、
そう指導しろ、あ、そうしなさいって指導されてたんです、明確に。
どうするかな、
うん、
そのま
ん
ま近づいて下げたりする、
はい、ああ、僕もそうかな、それぐらいかなと思う、
うん、
あの規制を上げる、
へえ
注意をまずそらしなさい。
あの、それってなんかぶっ倒れるふりとかするってことですか。
あ、まあ何でもいい、下手したら。
なるほど、でも確かに理にかなってる。
そう、
主人に恥をかかせるよりはってことですよね。
そうそうそうそう。
なんかガシャガシャガシャって物を落とすとかするんでもいい。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはいはい。
すげえ。
その辺はあらかじめその執事の学校の教科書とかマニュアルは主人に渡されるんですかね。
いや、渡さないんじゃ、読まないでしょ。
読まないか。まあ忙しいか。はい、
そうですね。
いや、なんか、おうおう、ちょっと規制発せられたら困るよっていう、おこごと来そうだなと思って。まあ、いいのか、はい。僕は、
はい。
なんか一冊、ちょっと途中まで読み返した本なんですけど、
はいはい。
早川のポケットミステリー SF の、声の物語という、
うん、
去年のアメリカで刊行された本かな、クリスティーナ・ダルジャーというやつで、あの、女性だけが一日に喋れる語数が制限されてるんですよ。
うん、SF ってこと
?SF です。その近未来のディストピアで。うん、で、ハローって言ったら1語カウントされて、
うん、
みたいな、喋れない。一日に喋れる話数が決まってるっていう世界の物語で。うんうん、これ読み返したけど面白かったな。
男性は無制限。
男性は無制限。まあ、フェミニズム文学とも取れます、
うん。
うん。まあ、ちなみにこれがあの、まあ、もともと侍女の物語っていう有名な。
ああ、はいはいはい。
はい。
僕もそれみたいだなと思
う。あ、そうです。それの、
うん、
なんだ、21世紀版侍女の物語と呼ばれているものなので、まあ、羊。とつなげれなかったけど、
はいはい、
一応侍女の物語の現代版とされてるもので、
侍女の物語はあるね。 ハンズメイドテイル。
うんうん。
あの、アマゾンプライムでもドラマになった。
あ、そうなんですね。
うん。
見たいな、ちょっと。はい。よかったらぜひ。じゃあ最後が。
はい、4つ目。はい。おでんとご飯、ね。
ほう。
おでんにご飯はありかなしかという議論が話題沸騰中です。冬の風物詩であるおでん、練り物や大根というご飯と合わせるには少し物足りないかなと思う具材のラインナップにより、確かにおでんにご飯はなしという気持ちもわからなくはないですが、お二人はおでんにご飯はありですかなしですか。 AD の私は南九州で割と具材としてポピュラーな豚の軟骨が入っている場合ご飯が欲しくなります。
へー、豚の軟骨がそのまま入ってるんですかね。
ね、そのあれみたいに取るね、牛すじみたいに
ってことなんですかね。まあ出汁取るってことか。
うん、
まあ好きにすればいいというのがまず最初の感想なんですけど、あの、はい、この僕が育った愛知県
は、はいはい、
は味噌おでん、味噌だれをつけるおでん、
うん、そうですね、
が多くて、多分愛知県とかのコンビニ、はい、中部地方のコンビニ行くと、
うんうん、
からしじゃなくて味噌だれも選べるみたいな、
はいはい、
とこ多い
じゃないかな。最近でもね、都内でも選べるとこ多いですよ。
あ、そうなんですね。確かになんだっけ、うん、とんがらしも選べる、胡椒なんだっけ、
はいはい、柚子胡椒か。
柚子胡椒、はいはい、も選べたりしますもんね。
はい、
から、おそらくこの議論、大名古屋では一切起こってないんじゃないかなって気がする。だって全然合うもん。味噌、だれとご飯。物足りなさがない。し。
名古屋ってそういう意味ではご飯に合うもの好き。てかまあ味噌がそうだ。
やっぱ田舎料理なんで甘いもの多いですよね。味付けが。
濃い、田舎だと甘いんですか？
いや、青森とか長野確か塩使う量が多いんですよね。要は山とかだと保存食としての塩分濃度が濃くないと保存できないじゃないですか。
はいはいはい。
で、砂糖も保存量でもあるので、
ほうほうほう、
やっぱ単純に山の方に行くと味付け濃くなるものは増えますよね。
なるほど。
うん、で、それはもうなんか味の好みというよりかはそういう食文化という気がするので、うん、と思います。まあ地方に行くほどというのも曖昧な定義ですけど、うん、なんか味付け濃いところはだいたい保存食から始まったことが多い気がする。あれじゃないですか、おでんにご飯。
いや、僕も全然食べてましたね、家では。
ね、
あと僕今年明けからね、2週間経ってないぐらいですけど、すでになんかたまたま通りかかったんで、おたこに行ったんです。
ああ、はいはい、おでん屋さん。
日本橋のお前有名なおでん屋、うん、あそこは有名な豆飯という、
うんうんうん、
ご飯、白ご飯の上に、おでんのと、あ、豆腐のおでん、
うん、
が乗って、その上からおでんだしをかけた、
うん、
まあ有名なこう丼ぶり、
うん、
相変わらず美味しかった。全然成立するな。
うん、確かに。じゃあありということで。
そうですね。
なし派は何が嫌なんでしょうね。
なんでしょう。でもやっぱどう、でも習慣なんじゃないかと思いますけどね。そのお好み焼きの議論とかもそうです。
お好み焼きにご飯かってこと。
そうそうそう、おかずかどうかっていう。
ああ、なるほど。
僕はお好み焼きは自宅で母親がたまに焼いてくれた時はご飯なしだったんですけど、
うん、
でも大阪人はおかずにするという情報をテレビで得て以来、
うん、
ご飯を食べるの。
それはどういうミーハー心なの。大阪人になりたかったの
多分当時は。
うん、
今はでもご飯なしですね。
僕、食べたことないかもしんない。
あ、一緒に？
一緒に。
はい。
考えたこともなかった。でも、目の前でやったからといって、咎めはしないな。
はい。
うん。なるほど。まあ、食習慣か。パイナップル議論とかもありますもんね。
何すか、パイナップル。
なんだっけ。肉団子。お？なんか中華料理で、 パイナップル入れたら嫌だっていう議論があり
ます ね。ああ、酢豚
ね。あ、酢豚だ。そうそうそうそう。
はいはいはい、ありますね。
あと、キュウリ炒めるの嫌だとか。
はいはいはいはい。
レタスに火入れるの嫌だとか。
はいはいはい。
うん、まあ、食習慣なんでしょうね。はい。うん、じゃあ、何でしたっけ、こう、トップ、ハッシュタグ、なんだっけ、
ウィークリーハッシュタグ。
ウィークリーハッシュタグ。
はい、選んで。
うん、あ、これ、ちょっと考えちゃダメなんだ。トトロ食べ放題で。
はい。
はい。
というわけで、今週のウィークリーハッシュタグは、トトロ食べ放題でした。
はい。
はい。はい、というわけで、約1時間が経ってしまいました。
あれも意外に喋りましたね、
はい。そうですね。というわけで今週はここまで。
お、お便り好きっぽいですね、はい。どうします？これがあの名言載ってるかもしれないですよ。
いや。でもだいその場合はじゃあこっそり盗ました。
最悪だ。じゃあ、はい、今週はここまでということで。
そうですね。はい。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。柳下今井のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。それぞれフォローがまだの方、ぜひフォローボタンをお願いします。はい、更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしています。Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、こちらもぜひフォローをお願いします。はい、そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグや感想を募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、そして感想があれば送っていただけると幸いです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
柳下
今井のハッシュタグラジオでした。